カシ、ソン・ソギ姉妹、その後メッセージ、これが道だ、これに歩め、聖書箇所、イザヤの予言、30章15から21節、その後賛美、静まって知れ、スティール、以上です。では、ソン先生。
ソギ姉妹、お願いします。どうぞ。
おはようございます、今日は、こうして、父が説教が思いつかないというのでちょっと時間を潰してくれというので証しをさせていただくことになったんですけれども、簡単に私の経験を皆さんと共有できたらなと思います。私はソウル大学、韓国にあるソウル大学の国際大学院というところで国際学を専攻して、今年の来週ですね、今卒業式があるんですけれども、7年間に及ぶ在学院生活をついに終えて、見事にフリーターになる予定なんですけれども、とにかく博士学位を取得することになっています。で、大学学位というのは国際学なんですけれども、実際私がやっている研究というのは、政治学に近いものがありまして、博士論文は日本政治ですね、90年代以降の日本政治について、書きました。で、皆さん政治学と聞くと、どういうことを、何を思い浮かべるでしょうか。ほとんど全ての学問と同様に、政治学を研究する私たちもなぜということを追求することを使命としています。で、おそらく政治学の世界において最も重要な疑問だったこと、今でも解かれていない疑問なんですけれども、それはなぜ戦争が起こるのかという質問ではないかと思います。戦争が起こる理由というのを問うことは、同時になぜ戦争は起こらないのか、どうやったら止めることができるのかという、逆説的な質問にも答えることになります。少し具体的な例を挙げますと、ご存知のように第二次世界大戦では、世界規模の戦争が起こって多くの犠牲が引き起こされたわけですけれども、実際、世界のその当時二大大国だと言われていたアメリカとソ連がおそらく最も緊迫した関係にあった、いわゆる冷戦時代には、米ソ間における戦争は起こりませんでした。その第二次世界大戦とその冷戦との違いは何だったのか、こういった疑問があるわけですけれども、こういう疑問を自分から探し出して答えを出すことが、政治学者がやっている仕事であって、もしこの使命を全うするならばですね、より良い社会や政治システムを作れるという、例えば戦争を防ぐことができるという、少しばかりの希望を持って日々研究に励んでいます。だって私の専門分野である戦後日本政治の分野において最も多くの学者が向き合った質問というのは何か皆さん、想像がつくでしょうか。おそらく私が知る限り 80% 以上の戦後日本政治に関する論文がですね、この質問に直接的であれ間接的であれ答えようとしたものなんですけれども、何でしょうか。それはまさにズバリですね、なぜ自民党の一党支配が続くのかという疑問です。自民党による長期一党支配というのは民主主義国家では世界的に見ても非常に珍しい、現象でありまして、海外の研究者からも多くの関心を呼ぶテーマでありました。もちろん一時的に政権を奪われたことはあったんですけれども、いかなる危機に対してもですね、自民党は見事に復活を遂げて、今では自民党以外の政権は想像できないような日常になっています。それはなぜかという疑問を、解明することが、日本政治研究における一番の、テーマなんですけれども、皆さんはこういったことについて、自民党の一党支配が続く理由について考えたことがあるでしょうか。それ以前にこういった現象が客観的な基準から見て珍しいということを意識されたことがあるでしょうか。で、皆さん、私もそうですけれども、自民党による支配というのは日本社会ではあまりにも当然でありますので、あまり考える機会がないかもしれません。で、私たちは多くのことを、しかも実際に自分の人生に多くの影響を与えているものについて無関心な場合が非常に、無意識に、な場合が非常に多いと思います。そしてこれはですね、私のから見たら信仰の世界にも言えることだと考えています。で、ここから私自身の経験についてお話ししたいんですけれども、私は大学時代に自分がどれほど制度化された信仰というんですかね、盲目的に 盲目的な信仰を真の信仰だと勘違いして、まあ、自分が信仰者であるかのように錯覚していたかを思い知らされる経験をしました。2007年の春でした。憧れて渡ったアメリカの大学でですね、大学生活を始めて半年後だったんですけれども、そこで文学としての聖書という授業を、取ったんですけれども、それがきっかけとなりました。私は物心をついた頃から教会に毎週欠かさず通って、まあ、イエスを救世主であると告白し、まあ、聖書も全てが真実であると心から信じて告白していました。でこの信仰は正しい信仰であると思っていましたし、また精神的にちょっと不安定だった私の子供時代のですね、唯一と言っていいほどの心の拠り所でもありました。まあ、もちろん教会学校で得た知識なので、今から考えれば聖書についてそれほどよく知っていたということはできないかもしれないんですけれども、まあ、自分なりにそれでも聖書を読んで理解していると、まあ、勝手に思い込んでいました。先ほどの大学での授業の初日だったんですけれども、先生が聖書の編纂の歴史ですね、聖書がどのように作られたのかということについて語り始めたんです。いわゆるモーセ五書といわれる創世記から始まる書簡がありますが、まあ、それがなぜ誰がなぜいつ何の目的で書いたのかということをこの授業では解明していきますというふうに先生がおっしゃったんですね。先生はいくつかこう仮説があるんですけれども、まあ、仮説を説明しながらざっとですが、大体モーセ五書というのはバラバラに存在した古文書や、まあ、口頭でイスラエル民族に伝わっていた先祖の話などをまとめたものであって、まあ、著者はもちろん複数人にわたり、これが、なぜまとめられたかというと、まあ、ソロモンの神殿が破壊されたという、まあ、歴史的事実があるんですけれども、その後に民族的危機に陥ったイスラエルの民をまとめ上げるために、士気を上げるためにこの書がまとめられたという旨の、まあ、ざっとこういうお話をされたわけです。皆さんもこの話を聞いてどう感じられるか分かりませんけれども、それまで私はモーセ五書というのはモーセが一人で書き上げたと単純に信じ込んでいましたし、まあ、教会学校でそう教わっていました。で聖書っていうのは、まあ、なんとなくこう創造主によって自然に出来上がったものであって、まあ、これが、まあ、特に自分で理由を追求することもなく、まあ、なんと不可思議な存在であるみたいなふうにこう思わされていたわけです。詳しくはまあ省くんですけれども、モーセ五書がこうある意味政治的な意図を持ってまとめ上げられて、一人ではなく複数人によって書かれたものであるという説明は非常に説得力があって、またこれがまあ世間一般的な学術世界の一般的な見解であるということをその時初めて知りました。で聖書は創造主から降って湧いてくるようにある日突然与えられたものではなくて、歴史の積み重ねによって長い年月をかけて今の形になったということを、まあ、一つの説としてですけれども教わったわけです。こういった話を聞いて、まあ、その授業全体を通して私が最もショックだったのは、その聖書を正しく理解しているとか拷問にもですね、その時は考えていたにもかかわらず、誰がいつなぜこれを書いたのかという、まあ、質問をですね、一度も思いついたこともなかったということが最もショックでした。私がどれだけその盲目的に信仰していたのか、でただ言われるがままをそのまま信じていたに過ぎなかったのかということにその時初めて気づかされました。でその授業をきっかけとして、まあ、いろいろ創造主と自分の関係とかいう、まあ、その自分の信仰に対してですけれども初めて疑念が生まれたわけなんですけれども、これはさらにもっと大きな疑問につながりました。それはイエスというのは一体誰なのかという疑問でした。で皆さんは、まあ、聖書に福音書が4つ含まれている理由を考えたことがあるでしょうか。もし福音書がイエスの伝記であるならば一つでいいはずなんですけれども、なぜ4つも含まれているのでしょうか。でまた福音書はまあ読んでみたらお分かりですけれども、少しずつ違ってこと含まれているエピソードも違いますし、例え話も違いますし、あるものには含まれていたり、あるものから省略されていたり、いろいろとまあそれぞれ違った形があるんですけれども、私はまあ幼い頃からですね、イエスが救い主であって創造主の子であって、その旧約聖書に約束された人々を救いに導く御子であると教えられて、それを信じていました。しかしご存知のようにイエスの時代に来たユダヤ人たちはイエスを約束された救世主であると受け入れることができませんでした。で福音書が書かれた目的だとか、使徒パウロがあれほど多くの書簡を残した理由というのは、やっぱりイエスが約束された御子であるということを、まあ、同世代の人たち、それは後の世代の人たちに伝えるため、つまりあれ イエスが救世主であるということを説得するためでした。つまりあれほどのエネルギーを注いでなおも多くの人はイエスをその当時は受け入れられなかったということになります。つまり私が漠然として受け入れたっていたのは非常に甘かったんだなという認識に立ったわけです。でイエスは誰なのかという疑問についてはイエスの時代から今に至るまで多くの人々が打ち当たった疑問だと思うんですけれども、それの答えとしての、イエスが御子であるという信仰にたどり着いた、人たちがその答えを命がけで世界に広めようとしたことは皆さんよくご存知だと思います。でそれに比べてですね、ただ両親や教会学校でそう教えられたからという理由だけでイエスを救い主として受け入れ、天国にも行けるつもりでいた私自身がですね、すごく浅はかに思えてきてショックを受けました。でイエスって本当に誰なのか、本当にこの人が約束された御子なのかということを自分なりに追求せずにはいられなくなったなりました。で正直に申し上げますと、この葛藤というのは大学時代、3、4年にわたって続くんですが、この過程の中で何度も何度もです、ね、自分自身の信仰を失いかけました。本当にあの頃、今はほとんど聖書が読まないんですけれども、あの頃は本当にたくさん読んでですね、教授との話も聞きながら、結局イエスが預言された救世主であるということを論理的に証明することは何もないということに結論に至りました。で3年間にその葛藤の中でたどり着いた結論というのは、イエスが救世主であるということは証明ができないんだ、私でもちろん救世主でないということも証明できないんだということでした。そこで私に与えられたのはですね、イエスを御子であると信じるか信じないか、その選択である、その選択することだけが私に許されたことなんだという結論に、その3年間の果てにたどり着きました。結論から言えば、結局は信仰に帰る選択をするわけですが、それは私なりに非常に激しい葛藤の末に出した結論でした。そこから生まれた信仰の経験というのは、ただ言われたままを受け入れているだけのかつての盲目的な信仰とはまた違ったものになりました。盲目的に信じることが必ずしも悪いということはないとは思うんですが、ただ私の場合はその自分の信仰が試練にあった時に一気に崩れ去ってしまう、そういう脆い強い信仰を持っていったと思っているにもかかわらず、非常に脆いものであったということが問題だったと思います。で最近になってあの頃の経験を振り返るとですね、私がなぜあんな経験をしたのかなとふと疑問に思うことがあります。私アメリカに渡る以前には実は小説家とか脚本家になりたくてですね、映画学だとか英文学とかをそういう専攻しようと言ったんですけれども、その一つの授業をきっかけに全く違う、今ではもう政治の勉強してるぐらいの全く違う分野に走ることになりました。でなぜ創造主が私にそのような試練を与えたのか、で もっと重要なのは多分私がなぜあの時を信仰捨てずに再び立ち返ることができたのかということに答えることだと思います。で私たちはあまりにも多くのことをただ漠然として受け入れてですね、それに享受しています。日本社会が自民党政権の一党支配にずっとあったからゆえに生まれる利益というのは私たちは全て享受していますが、同じように最近では不便の方が、不利益の方が目立つような時代になってきました。しかしそれを私たち日々意識することがないようのと同じことで、信仰生活においてもまた慣習された教会生活ですね、慣習化された教会生活と曖昧な聖書への理解で満足している部分が私にあったのではないかと思います。しかしこういった社会的であれ信仰的であれ制度化されたシステムというのは、その原理を知ることなしに、構造を知ることなしに、私たちはその奴隷に過ぎない存在です。自分が何を信じて、またなぜそれを信じているのかというのを知らなかった私の信仰というのは本当に魂の欠けたものだったなと今となっては思います。私はそれまでなぜキリスト教を信じているのかと他人周りの人に聞かれたときに、天国に行けるからだとか、聖書はもう素晴らしい知恵が詰まっているからとかいう、そういう答えしか思い浮かばずに、別にそれは特に間違っているとも思っていませんでしたが、しかし実際に創造主が私に求めているのは、ただ天国に行ける宗教だからとか、聖書が道徳的教科書だからといった、そういったこう上辺の信仰ではなくてですね、イエスが約束の御子であるということっていう、その歴史的必然性は、つまり私に何を課しているのかという使命を探しなさいということだったのだと思います。聖書に約束されているように、始まりがあってそして終わりが来るという、 聖創造主の計画の中にあって、その私に課せられた使命とは何かというのを模索しなさいというそのきっかけとなったと思います。でここで一箇所読んでみたいんですけど、箴言の16章9節には、人は心の中で将来のことを計画するが、その歩みを決定されるのは主であるという言葉があります。では、私が思ったように計画したようには人生うまくいってないのかもしれないんですけれども、最後に、なぜ私があの時信仰の葛藤にありながら捨てきれなかったのかっていうのを、今となって振り返ってみて感じたことを申し上げて終わりにしたいと思います。結局私が信仰を選択するというその選択もですね、ある習慣慣習の産物でありました。それは両親の話なんですけれども、両親が私たち兄弟のために必死になって作り上げようとした信仰の慣習でした。ご存知だと思いますが、必ずしも30年間にわたる両親の信仰生活が正しくてですね、満ち足りたものでは決してありませんでした。で、多くの問題を抱えていました。夫婦間でも抱えていましたし、家族の4人の間でも多くの問題を抱えていましたが、しかし一つぶれなかったことが、そのどんなに大病でですね、40度の熱が出そうがですね、大事な模試があろうが部活があろうが、一週欠かさず私たちを教会に引きずってきました。で、小中高学生の時ですかね、反抗期の真っ只中だったんですけど、2人とも1週間に一度はそれでも、土曜日の夜に聖書を囲んで4人で毎週毎週いろんな議論をしました。で、あの経験がなければですね、おそらく私の信仰生活というのは大学生活とともに過去のものとなっていたのではないかと思います。もう一度改めて強調しますが、決して両親が正しい信仰を教えてくれたわけではありません。でも、両親が私が一緒に暮らした18年間を通して困難にぶつかった時に聖書に立ち返る習慣を身につけてくれたことは事実ですし、それが、信仰の力から離れようとしていた私を呼び止めてくださった、その創造主の声を聞き逃さずに済んだ理由だったのではないかなと今ではそう思っています。で、そのことを思い出しながらですね、これから私も親になりましたので、親としてのその有利に対する責任を確認することで私の証しとさせていただきます。ありがとうございました。
娘は高校1年と大学の4年、アメリカで過ごしました。その大学卒業するときに夫婦でアメリカに行ってですね、卒業旅行を一緒にしたんですけれども、その時忘れられない経験をしました。娘はアメリカに憧れて好きで、アメリカで留学生活をエンジョイしてるんだなって勝手に思ってたんですけれども、今もちょっと話があったように信仰的な葛藤もあったんですね。で、その娘の部屋に行ってその様子をこうパッと見た時にですね、こう実際は違ってたアメリカでの生活がどんなに大変だったのかということをこう肌で感じたわけです。なんか直感的に分かったんですね。こう毎日アルバイトをしながら、勉強漬け、しかも信仰的な問題と格闘してたっていうことが分かって、どれほど大変だったんだろうなって。もう3年半で学部を卒業するということもとても大変な努力が必要だったわけですけれど、一人だけですから努力をするしないは自分にかかってるんですが、とにかく勉強にも集中した、そういうアメリカ生活だった。どれほど寂しかったんだろうなとか、どれほど苦しかっただろうなって思うとですね、本当にこう涙が出てきて、こうその苦しみというか、その本人の葛藤が、今こうしてですね、信仰を捨てることなく、あるいは両親を恨んで、こう道を外れてもおかしくないような、そういう葛藤だったんですね。 まあ、負けずにこうそれを乗り越えてくれたっていうことを、まあ、博士学位も嬉しいんですけれども、それが一番何よりも嬉しいなと、そのように、思いました。もう必死でもう歩んできた私たち家族なんですけれども、その背後に、その前後に私たちが分からない創造主の計画と見てがあったということをまた今日思い出させていただいて、本当に信仰を与えられてよかったなと、そのように主に感謝したいと思います。それでは、短くメッセージを取り次ぎたいと思います。決してあのメッセージができないのでぼかしをしろと言ったわけではありませんまあちょっとそういうところも少しはあるんですけれども、御言葉をお読みして、少し短くメッセージを語りたいと思います。イザヤの30章15節から21節、今日は新改訳でお読みしたいと思います。1節ずつ交互に、お読みします。創造主である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。一人の脅しによって千人が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。ご一緒にお読みしましょう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。お祈りいたします。全能の創造主なる主よ、この主の日に私たちを集めてくださり、この世の中で戦いと葛藤と苦しみと様々な荒波の中で、私たちの行くべき道を迷い落ち込んでいるかもしれません。しかしこのように集めてくださり、主の御言葉と祈りと賛美を通して私たちをもう一度あなたの道に導いてくださることを感謝いたします。どうぞ御言葉を通して私たちがあなたを見上げることができますように、私たちの信仰を増し加えてください。感謝してイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。信仰生活の目的は何でしょうか。今日御言葉にあるように、これが道だ、これに歩め、そのように私たちがいつもいつも聞くことができること、この約束が私たちに実現するんだと聖書は今日私たちを励ましてくださっているわけですね。私たちは自分勝手に判断したり分からなくなったり、主と反対の方向に進んでいくことがもう山かけあるわけですけれども、私たちはその失敗を繰り返しながら、これだ、この道だ、この道に歩め、そういう声をだんだん強く感じることができるようになるわけです。昔あの学生時代に、大学時代にサークルの仲間と一緒にハイキングに行ったことがあります。その時に私がなぜかリーダーだったんですね。で、私が道を先頭に立って、私について来いと言って、こう山の奥にどんどん上がっていったわけです。で、途中で何かがおかしい、何かこの道は間違ってるんじゃないかって気づいたんです。私その前進みながらどうしたらいいかしばらく迷ったんですけど、結局どうしたと思います？元来た道に戻ったんですね。その時に私はみんなの間をすり抜けながらですね、冷たい視線をいっぱい浴びて、 まあ、罵声も浴びせられてて、お前みたいなやつが前にいるからこんなことになるんだって非常に肩身の狭い思いをしました。しかし元の道に戻ったからよかったんですね。小さな間違い、大きな間違い、たくさんの選択を私たちはするわけですけれども、小さな間違い修正したらいいですよね。でも大きな間違い、決定的な取り返しのつかない間違いを犯したら、それこそ大変なことになります。私たちの永遠の宿命、運命、永遠の命か永遠の裁きか、そのような選択が私たち生きている全ての人に日々迫られているわけです。永遠の失敗をすれば永遠に後悔することが定められています。これが道だ、これに歩め、そのように主が語ってくださっている間に、私たちは正しい道を見つけたい。そのために私たちはさまざまなところで戦っているし、訓練を受けているわけですね。肉を持っているからさまざまな失敗がある、罪があります。しかし主はそれらをすべて乗り越えさせてくださって、正しい選択をさせてくださっている。今日ここに来られたこともその大きな選択の一つですね。皆さんここで自分の足で来たと思っていらっしゃるかもしれませんけど、主がここに導いてくださったんだと。正しい選択をするために何が必要か、まず信じることですね。主の導きだけが最善であり幸いな道であると信じることです。聖書の御言葉、いろいろな声が聞こえますけれど、創造主がおられて私たちの人生を最善へと導いてくださると信じることです。世の中の人たちは信じないから、聖書も読まないし、メッセージも聞かないし、教会にも来ないですよね。自分が考えた道を自分の力で歩むんだと、そのように思っているわけです。しかしどうでしょう、心の中は不安と恐れと無政府で、無政府状態でいっぱいなわけですね。明日のこともわからない、そういう心細い人生を生きている、そのように言うことができると思います。イスラエルは口ではそのように告白していたんです。あなただけが私たちの主です、あなたに従います、約束をしました。しかし心の中では背いていたんです。そんなこと言わないでほしい、自分たちの耳障りなことは言わないでほしい、私たちは私たちでやっていけるから大丈夫だ、そういうふうに思ってたんです。イエス様はっきり言われましたよね。あなた方は口では私を敬っているけれども、心では遠く離れているんだって。そのことを言われるために来たんです、イエス様はね。口では私を信じていると言うけれども、心は全然違うじゃないか、やってることと、ね、言ってることは全く違ってるじゃん、それを偽善者だって言うんだって厳しく言われたんですよ。2番目、逃げない。教会に来たくなくても皆さん来られましたよね。本当に尊敬しますよ、ね、逃げない、逃げないで主のところに行く。逃げたらそれは滅びの道なんだって、決して逃げ切れません。借金取りと警察とサタンは死んでも追いかけてきます。決して諦めないです。感謝なことに、私たちイエス様を信じている私たちは創造主が追いかけてくださる、どこまでも追いかけてくださる。恵みはどこまでも私たちを追ってくるってダビデは告白したでしょ。どんなに失敗しても、どんなに逃げようとしても、娘がどれほど逃げようと悪戦苦闘して葛藤に葛藤を重ねても、主は娘を諦めなかった。主の恵みは私たちの戦いをはるかに超えた素晴らしい力と愛を持っておられると。逃げない、まあ、私たち夫婦も最悪の状態まで行ったんですけど、まあ、もう別れるしかない、離婚するしかないということで、もう決心してですね、家を私は飛び出たんですね。でその時に娘がいたんです、あの今の娘がねで娘を抱いて、お父さんいろいろ努力したけどダメだったよ、ごめんなって言って私出たんです。 逃げたんです。なんてひどい父親でしょう、ね。まあ、娘はそういう家が嫌で多分アメリカに逃げていったんだろうと思うんですけど、逃げても逃げられない。後で電話かかってきて、娘と家内が私を追いかけてくれました。だから戻ることができた。戻ってよかったなって。私たちも創造主から逃げない。何があっても逃げない。そういうふうに決心されることをお勧めしたいと思います。3番目、立ち返って静かにする。落ち着いて信頼する。本来いるべきところにいることだそうです。この本当の意味はね。本来いるところに戻ることだって。それは創造主のところですよね。なぜなら私たち創造主の作品ですから。壊れてしまってるから創造主のところに行って直していただくんです。忘れてしまった祝福を取り戻させていただく、回復させていただくために私たちが今こう信仰生活をしているわけです。本来いるところに戻ってじっと静かにして耳を傾けなさいって言ってるんですよ。黙って静かにしていなさい。私が語りかける語りかけを待ち望めって。今日皆さんに何が語りかけられるか分かりません。しかし主は必ず語りかけてくださって、皆さんに立ち上がる力をくださる。あるいは救いを求めていらっしゃる方には救いを与えてくださる。まさにこの礼拝の場所がそうですね。世の中でここだけです。この礼拝の場所だけです。あるいはお一人で主の前に静まってデボーションしている時間、その時間だけです。私たちがいるべき場所は家庭礼拝ができたら素晴らしいですよね。本当にそうでした。家庭礼拝するような家ではなかったけれども、無理に家庭礼拝しました。毎週そうしないと、もう家族がバラバラになってしまうような怖さがあったから。それが今私たちのすごい力になっています。逃げないで、本来あるべき家族一緒に主の前に静まって御言葉に耳を傾ける。そうすれば私たちは救われるって。それをすれば私たちは立ち上がる力が与えられる。黙ることを学ばなきゃいけない。私あまりにも何かしすぎるし、あまりにも喋りすぎるし、耳に聞こえない主の声が、主の声を聞けない、あるいは聞きたくない。複雑ですよね。私たちは主に祈り求めて答えをくださいって言いながら、本当は聞きたくないのかもしれない。なぜなら私たちが願っていることをもし主が実現させてくださったら、最悪の人生になるということはあり得るわけですよ。その道じゃないよって言われたら、皆さん引き返すことができますか？この世の誘惑はそれほど甘くないですよね。最後にこうある夢の話、私この夢2つ大きなというか忘れられない夢があって、その一つの夢なんですけれども、夢の中でイエス様が現れて、私にお父さんのところに行こうって言ったんですよ。お父さんね、父なる創造主のところに一緒に行こうって誘われたんです。でその時私何て言ったかっていうと、いえ結構ですって言ったんです。思わず大きな声で、多分寝言で言ったと思う。いえ結構です、イエス様だけで十分ですって言ったんです。なぜかその夢をずっとこう思い出しながら、何だったんだろうって、自分の反応で、イエス様の語りかけ、まあ夢で語りかけてくださったかどうか分かりませんけど、無意識の中で裁きを恐れていたんじゃないかって、自分のね中で。イエス様は許しでしょ、恵みでしょ、十字架でかかって私のために死んでくださった、ハレルヤ、感謝します。だから罪許されてるから、お父さんのところに行けるわけですよ。そのために来てくださったんだ。でも私がまだそこまで行けないと思っている何か、自分の中にある罪の許しの確信がなかった。出て行ったら裁かれるんじゃないか、何を言われるかわからない、 でも本当に後悔しています。お父さんに会えたら何を言ってくださるだろうって、もう一度夢で現れてくださらないかな、私は一体何が聞きたいんだろう、これだ、この道を歩め、そういうふうに言っていただきたいんですよ。どんなに励まされるでしょう。イザヤ書の6章8節にこんな言葉があります。イザヤが自分の罪を告白して主に触れられて、そして創造主の声を聞きます。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。もしそういうふうに皆さんに語りかけられたら、皆さんはどんなふうに応答されるでしょう。もう少し時間をください。私のようなものじゃなく他の人がいるでしょう。イザヤはこういうふうに言ったんです。ここに私がおります、私を使わせてください。ここに私がおります、私を使わせてください。主にそういうふうに私たち語りかけられたら、私たちは完全として従う、そういう覚悟を持っているでしょうか。これが道だ、これに歩め。皆さんの中にそのような声が今日はっきりと聞くことができるように、心から祝福したいと思います。お祈りします。天のお父様、今日の幸いの時ありがとうございます。あなたは私たちにいつも語りかけてくださり、この道だ、この道に歩みなさい、そのように語りかけていてくださいます。私たちの不従順のゆえに、罪のゆえに、利己心のゆえに従いきれない、さまざまな肉の思いがあります。それをあなたはご存知の上でなおも呼びかけ続けていてくださいます。今日小さなこと大きなこと、主の前に決心する時が私たちの中に与えられますように、いろいろな歩みをまた始めようとしておられる方々、その導きを与えてくださり、その道を信仰によってしっかりと歩み続け全うさせてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名でお祈りします。じゃあ賛美しましょう、静まって知れという賛美を皆さんと一緒に捧げたいと思います。今日のメッセージにとてもふさわしい、賛美だと思います。賛美の中でも私たちに語りかけてくださるように、この道を歩みなさい、声を聞くことができますように、賛美しましょう。三つ葉さん、
雷渡る雷渡る